皆さんこんにちは。東京粉末の満作です。
博士です。
はい、博士。
博士、
はい。ヘビーの回の後半で終わりますか？
ヘビーの回の後半で、いやー、もちろん終わりませんでしたよ。
やっぱ延長なんですね。
延長っすね。
わかりますよ、そんな雰囲気ですよね。
雰囲気出てます。どうしたんですか、なんか今日なんか区切りがおかしいですけど。
ちょっと、はい。
大丈夫ですか？
ちょっと久々のラジオなんで、ちょっと緊張も。
緊張してるんですね。
はい。
あ、すいません。
三尾さんと会うのもちょっと久々ですしね。
久々じゃないよ。俺まで映っちゃった。いやいやいや、ヘビーですよ。
ヘビー。
うん、実際結構話してた。3時間ぐらい話した。
マジですか？
はい。収録してない部分入れたらもっと話してます。
それまた話しましたね。
いや、すごいよ。5時間、6時間ぐらい一緒にいたんじゃん。うん、うちのなんとか頑張って、多分次回かで終わりかな、3部作です。
ずっとヒデモンの工場に。
うーん、そう。あ、でもね、餃子も食べた。
あ、確かに確かに、
うん、間餃子を食べに行ったり。
あ、間で食べに行ったんですか？
最初に食べに行ったの。でも餃子食べてる間も結構なんか真面目な話とかアイディアとか出しちゃって、
はいはいはい、はい、
で盛り上がってたんだよね。それは何話したかも覚えてないんだけど。
そういう時に限って面白い
話。そう、多分面白い話してんだよ。
してます
ね。やっぱマイクがあるとダメだね。
確かに、うん、
本当に面白い話っていうのはマイクからは、マイクを通して出てこない。
お、出た、また今日一名言。
まあいいんですよ。
だ、三尾さんも忙しいじゃないですか最近。
忙しい。
僕も結構ちょっとアストロだったりで。
忙しいね。なんかパッタパタしてるね。
世の中のニュース全然知らないんじゃないですか。
いや、知らないよ。
ここでね、僕ね、一個準備してきたのがあるんですけど、いいですか？
お、
今出しちゃって。
準備してきたの？
準備してきました。
珍しく。
はい。
何を？
ちょっとニュースに疎いんじゃないかと思って、博士が。これもう時代に乗り遅れるから、
うん、
これは聞いといた方がいいっていう。
知ってたらどうする俺が。
知ってたら、しょうがないですね。
そっか、しょうがない。やってみる。
あの、あれなんですよ。
聞きたい、聞きたい。
ポテトチップスあるじゃないですか。
お、
ポテトチップスの、
うん、
あの筒状のやつあるじゃないですか。
うん、
あそこから、
うん、
こう、プラスチックの蓋開けて、
うん、
紙の蓋開けたら、
うん、
ポテチじゃなくて、
うん、
キングコブラが出てきたっていうニュース。
は？え？
キングコブラが出てきたんです。ロング缶じゃなくて、
うん、
ショート缶、
うん、
食べきりサイズ
の、うん、
あれ開けたら、
うん、
まさかキングコブラ。
は？
これだ、笑いとかじゃなくて、
うん、
密輸目的で、
あ、
入れて、それがもうどこに入れたか分かんなくなった
ら、バカじゃん。え？
これで買った人が開けたら、キングコブラが出てきて、
これ
巷ですげえ話題になってるっていう。
それすごいよね。
すごいです。これ結構最近のニュースです、ね。
じゃあさ、
はい、
もしかしたらさ、東京粉末もさ、密輸で使われる可能性があるよね。
確かにね。
パック開けたらキングコブラ。ちょっとキングコブラってそのサイズに入んの？あの長いやつじゃなくて短いやつに。
そうっす。なんか入ってるんですよ。
半端じゃねえな。
こんな感じ。
うわぁ。うわぁ。まあ、これ日本じゃない。
日本じゃ、アメリカ、カリフォルニアの。
ああ、やべぇ。キングコブラ3匹って書いてあるよ。半端じゃねえわ。
すごいっすね。もうちょうどヘビーの回だし。
確かに。
ちょうどいいなと思って。
ヘビー。
ヘビー。
うわぁ。
もうこんな感じでした、僕が。
なるほど、ね、
ネタで準備してた。
すごいわ、でもあの想像を超えてきたわ。
あ、本当ですか、
うん、
あ、よかったっすよ。
もっとなんかさ、誰かと誰かが付き合ったとかさ。もうちょっとそういう話かと思った。
あ、身内ネタ、
うん、まさかのキングコブラ。動物ネタ好きだからね。
そうですね、うん、確かに確かに、うん、
これはちょっと後であのイルマのオフィスに行って人と会うんで使わせていただきます。
使ってください、使ってください。
知ってる。
ではじゃあ行きましょう。ヘビー対談後半、
うんうん、
では粉末ラジオ、
はい、
第7弾、
はい、
ヘビーと博士の対談、
はい、
後半戦をお聞きください。
ヘビーせーの、
レッツコナライフ。
粉末
ラジオ。
東京粉末。
もうめっちゃにやけちゃう見ます
。カルボナトマグネシアを。すいません。
いえいえ。
じゃあお便りのコーナーです。お便りがね来てるんですよ。
お便り来てるんですね。
お便り来てますよ。まずはね、今日持ってきたのは、
はい、
2通持ってきました。
あ、はい、
はい。これはね、3通になると時間が4倍ぐらいになっちゃう。まずですね、
はい、
これちょっとさっきとかぶっちゃうんですけど、少し。東京都、
はい、
たしなむ男さんから、
はい、
博士さん、工場長さん、秀湯沢さん、こんにちは。
こんにちは。
工場長さん、不在ですけど、
ね。はい、ないですね。
いつも、粉末レディオを、クライミング帰りの車中でニヤニヤしながら聞いて、次回のクライミングの糧にさせていただいてます。ありがとうございます。早速ですが、皆様に質問です。皆さんがかっこいいと思うものを教えてください。人、物、文化など、どんなジャンルでも構いません。ちなみに僕がかっこいいと思う人は、僕が通っているとある道場の赤鬼先生です。あ、これマブーの多分、カイドくんです。
あ
カイドくんかっこいい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。かっこいいと思うものを教えてくださいってことですね。
クライミング、
ね、いやー、なんでもいいんじゃないですか。どんなジャンルでも構いません。
まあでも一応クライミングっていう
か、ね。これそうですね。クライミング。じゃあクライミングでかっこいいと思う。難しいなー。いっぱいあるよ。俺。
いっぱいありますね。最近思うんですけど、うん、いろいろやっぱり、十何年とかこう、クライミングやってて、うん、一番最初何に惹かれたのかなとか、うん、かっこいいなと思ったの、
うん、
の本質ってなんだろうなみたいなのを考えたんですよ。
うん、
そしたら、なかなかなんか言葉にするの難しいですけど、なんかこう、人々が普通やらない普通に生きてたらやらないことを、
うん、
なんか全力で楽しんでやってるってのが、
かっこいい。
かっこいいなっていうのに惹かれたから、多分クライミングを、
なるほどね。
続けてたり。例えば、思うんですけど、クライミングってスポーツって、
うん、
最近話題じゃないですか。
まあ、世間一般的にね。うん。
大昔から岩ってあるのに、
うん、
誰も登ってないじゃないですか。
うん、
それこそ人類が、生まれた、できた以前に岩ってあったのに、
うんうんうん、
それこそなぜかスポーツってサッカーとか、野球とか、
うんうん、
人間の方が先で、スポーツが後の方が、
うん、
でもクライミングって、だから普通考えたらやんないんですよ、岩登りって、
うん。
人類の歴史から考えても。
うん、
なのに最近話題、
うん、
なんですよね。まあ、この話どこに行くのか
いやでも、そうなんだよ。面白いと思ったのはさ、岩があるのってその、要はさ、こう、先進国じゃないところの方が岩いっぱいあるわけじゃん。
うんうん、
でもさ、クライミングやってる国って先進国の人ばっかりじゃん。
うんうんうん、
で面白いよね。
本当ですよね、
うん。で、アウトドアスポーツも一緒じゃん。
うん、
アウトドアスポーツじゃねえ。アウトドア、山登りとかさ、うんうん、結局、その、海外の山があんまりねえような地域から、
うん、
わざわざネパールとかに登りに行くわけじゃない。
そうですよね。
うん。でも、ネパールの人たちが、エベレストをガンガン登ってるとかだったらわかるんだよ。
うんうん、
でも、違うじゃない。
本当です
よ
ね、
面白いよね。だから、本当にさ、やっぱ裕福な人じゃないと、こういう時間をかけて、なんていうの、その、すごい、人間的にはすごいくだらないことじゃん。多分、生産性もないし。でも、裕福で時間がいっぱいある、選択肢も、自分の、その人生の選択肢もいっぱいあるっていう人たちができる。
うん、
でもそうじゃない人たちは、岩なんか登って暇あったら仕事しろよ、みたいな。
本当ですよね。うん、人間の本質でクライミングが必要だとしたら、もう登ってますもんね。
うん、そうそうそう。
でも、登らずして最近話題ってことは、
うん、
でも、くだらないことであるっていうのがやっぱり根底にあるわけじゃないですか。
うんうん、
でも、それを全力で楽しむってのがなんか、かっこいいなっていうのがなんか最近こう、これなんだなっていう。
うん。 なんかあれだよね、アメリカのその70年代80年代のバムとかさ、
うんうんうん、
ヒッピーの頃の感じってそういう感じなんだろうね、
うん、
ただそれが主流だっただけで、主流ではなかったのかもしれないけどそのカルチャーとしてあったっていう、うん、今はまたちょっと違うけどさ、でもやっぱそういうかっこよさは分かるわ、多分、うん、なんかこのなんか自分たちの世代で同じような仲間うちはきっとみんなああいうヒッピー的なのに憧れがあると思う、
うんうんうん、そうだと思います。
だって自分たちはその世代その時代過ごしてないじゃん。
そうですね、
うん、実際にその時代にさアメリカでクライミングしてるわけでもないし、ね、ヒッピーが流行った頃っていうのはさ自分たちはまださなんていうの
生まれてもなかった
ないかもしれない ね、うん、ねヒップスター的な感じやん。でそれが最近またアメリカでもさ、うん、西海岸とか結構来てるじゃない、うんうん、なんかだからこう僕らの世代自体がちょっとこうそういう憧れがあるのかもね。
そうかもしれないですね、
うん、かっこいい、
うん、
俺かっこいい、そんなにねなんかワイドなビジョンで見てなかった
あ、でも質問はかっこいいそうかものは何ですかみたいな
思う。いやいやでもそういう
クライムのその生き方っていうか、まあれがかっこいいなみたいな、うん、いいなっていう、
まあ文化とかね、人物文化などって書いてありますけど、ね、まあ、どんじゃるんでも構いませんって言ってるから、うん、
あ
なんで岩登ってる時にさ、すっげー全然できないとさ、なんで俺こんなことしてんだろうって思う時があるんですよ。
いや、わかります、わかります。
そういう時にさ、でもなんでそれをやってるかっていくと、やっぱね、自分が今まで読んできた人のその課題を登った時の話とかのドラマチックなところ、うん、でやっぱ自分もそういう経験がいっぱいあるじゃん。なんかそこなんだろうなって、
うんうん、
それをまた味わいたいとか、なんかそういうためだけにやってるような気もする。
うん
うん、だからね、そういう、まあ、書き方もあるよ。本とか文章の書き方もあるけど、そういうことを書いてる人を見る、書いてたり、なんかそういう体験をしてる人の体験談を見てると、うん、かっけえなって思うね。そういうのに結構後押しされてるかな。
うん、
しんくんのさ、
うんうん、
昔あったのよ、しんくんのあれなんだっけ、ブログなんかやってたかな、あの人なんかね、
あのなんかビームのあれですよね、あれブログ、
いやもっともっと前で、うん、彼の今まで登ったなんか自分の中でのベスト3みたいなのがあって、ライトニングとミッドナイトライトニングと、はい、あと御嶽のイン東京と、
うん、
あと一つ忘れちゃったあとはフォースだったかな、スリラーだった、うん、スリラーはまだ登ってなかった、フォースも登ってなかった気がする、なんかあったの、
うん、
それのイン東京の文章がもうあんま覚えてないんだけど、すげえかっこよくて、これはもう俺の最初の三段もこれだなみたいな、
うんうんうんうん、
でそれ登って、でその後これが終わったから次ライトニングでしょみたいなんで四隅で行った、
う
ん、だからあの時10年ぐらい前の時は多分ずっとね、しんくんのねその文章の体験が自分でもしたくて行ったね、
うんうん、
だから俺のクライミングは立花園シーンを追いかけ
てさん
よくよく考えるとなんかそこから全てが始まってた気がするなと思って、うん、そうね、まあシンくんを尊敬してるかどうかっていう話ではないよ、う
んうん、あ、まあ、いい人です、かなりいい人です
、そう、そういう話ではないんだけど、うんまあ、いつかちょっとゲストに呼んで、
あー聞きたい、
ね、
聞きたい、
多分2時間のうち1時間50分の人が一人
喋ってます、ね、喋ってる、
いやすいません、
じ
ゃ次の質問、次の質問にお便りがあるん
です、
あ、
お便り、はい、
もう一個ちょっとお便り読んでから休憩しましょう、
はい、
もう一つ東京都、はい、また東京都ですね、はい、東京都から、東京粉末レインボーさんからいただきました、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんにちは、
こんにちは、
博士万作さん、そしてヘビー秀湯沢さん、 東京粉末ヘビーいつも愛用させていただいてます、ヘビーの秀湯沢さんへの質問です。
はい、
じゃじゃん、
はい、
ヘビーのマークはなんで×なんですか。また丸はないんですかっていう。
丸丸
確かになんで×なんですかこれ。
いや×なんでなんですかね。あのまあレッテルですよね。レッテル、まあそのまあクライマーっていう存在が、うん、こうまあそのさっきも言ったように普通岩登りなんてしない人たちの、うんうん、その異端児じゃないですけど、
うんうんうん、
の、まあ、レッテル貼り分かりやすいマークじゃないですけど、うんうん、こいつらみたいな、
あ
こんなやつらみたいな、
ああ
もうざっくりしたイメージ。
なるほどね。
というか後付け。
いやいや。でもなんかそういうイメージなのかなと思ったけどね、
うん
うん。うん。それはね、最初の頃は全然そういう風に思わなかった。でもなんか途中からこう仲良くなりだしていろいろ喋るようになってから、あなんとなくその罰を背負うみたいな。お前ら罰みたいな。
なるほど。
なんかそうちょっとパンクっぽいこうなんかニュアンスの考え方があるのかなと思ってたんでね。うんうん、
あそれいいですね。
うん、いい採用してもらう。
採用しましょう。
じゃあ明日からちょっとホームページに出す。お前ら×って。だから丸はないんです。
あ、丸はない。丸はない。丸になっちゃダメです。
な、ダメだよね。丸、丸くなったら
お前。丸くなっちゃダメです。
まあ、パンク好きそうじゃん。
パンク好きですね。
ねえ。
パンク好きですね。
パンク、セックスピストルとか好きだった。
もともとでも僕入ったのはやっぱブルーハーツなんで、
あ
の中学校の時に
ブルーハーツの T シャツ着てた。
そうですそうです、
ね、よく着てたよね。あれブロックで着てた。
ブロックかセットの時に
着てたかもしれない、
ね、なんか限定 T シャツみたいな、
アルバムのジャケットのね、
ジャケットのやつ、
うん、
好きなんですよ。やっぱそれでまあ育ってるんで、
反骨精神ですね。じゃあ
そうですね、
うん、いいですね。
そんな感じですね、うん。
白人的な感じだね。
そうなんですか？
わかんない。でもあの、なんかパンクとかロックってさ、こう、基本的に俺って本当クソなやつだなみたいな歌多いじゃん。うん、内向的っていうかさ、うんうん、自分向きな。社会もなんかいまいちだしみたいな、うん。俺こんなことやりてんのに社会は認めてくれねえしみたいな。
まあ、根底はそんな
感じですね。そうそうそういう感じじゃん。でもさ、売れていくとさ、社会が認めて自分すごいやつになっちゃうじゃない、
うん、
そうするとさ、ロックってなんていうの、波状するっていうか、その自分成功しちゃったみたいな、
あ
もう今だったら俺何言ってもみんな俺の方向いてくれるみたいなことになってるから、そういう時になんか俺みんな俺の話聞いてくれねえよなんて歌出せないじゃん。
まあそうですね。
でそこに悩んで自殺するらしいですよ。本当にそういう、そういう傾向、そういう傾向があるらしい。まあみんながそうねそう、自殺されるわけじゃないですけど、まあ、
でもそうですね、根底精神としてはそう、
そうそう、
そうですよね。
だからね、売れちゃうと精神が途中でおかしくなっちゃうっていうか、うん、狂っちゃうっていうかね、うん、だからなんか途中からおかしくなっていく、まあそれで薬に行くという人とかさ、
うん、
なんかその音楽自体もさ、売れてからやっぱロックっていきなり変わったりするじゃん、
うん、
そういうのがあるらしいですから、注意してください。
まあ多分大丈夫だと思います。
そう、内向き、もう内向きじゃ外向きにね。さあこんなところです。お便り、まあ、はい、ちょっと後半またあのちょっとね、包丁長からの質問がまだちょいちょいあるので、
はい、
一休憩入れて。
はい。はい、フーマチラジオ、フーマチラジオ。
さあ今日はコンビアより、ポークサイモン先生をお呼びしております。先生。
よろしくポーク。
ポークサイモン先生はとある生物研究の第一人者なんですけれども、誰、何でしたっけ先生、あれ、シマヘビ？
ノ
ー。あ、ニシキ？
ノーノーノ
ー。あ、ガラガラ。
ノーノーノ
ー。あ、ヤマカガシ。
何それ？
ハイクオリティストリートウェアヘアクリーン。
先生、なんか食べたいですか？
寿司、中華、ヘビー。
じゃあ後半、
はい、
工場長からの質問、
はい、
残り。じゃあまず、 最初に、バッテンに込めた思いとはっていう。ひとしきり話しましたね。すいません、工場長。
ふまつレディオ。
じゃあ、質問に戻ります。
はい。
ヒデポンといえば、
はい、
ブロックの初代シリーズ優勝者ですか？そうだっけ？
あ、そうですよ。
そうだ。
そうです。
初代優勝者ですが、
はい、
当時行っていた独自の面白トレーニングか何かあったら教えてください。
はあ、
ブロック初年の2008年ぐらいですかね。
全然わかんないですね。
わかんないけど。
全然わかんないですね。ブロック出てましたね。
出てたね。
トレーニング、まあ、ブロックで勝つ方法はまあしつこく出たからですよね。まあ、初代だから、まあ、しつこく出たのか、なんか勝つ、まあ、勝たなきゃ関係なく、
ね。最初はね、お祭りっぽかったもんね。
お祭りですよね。で今の人の方がトレーニングいっぱいしてますよね。
実際トレーニングってなんかトレーニングって言ってしてたことってある？その普通に楽しんで登る以外のこと。これなんでかっていうと、なんか最近うちの工場長が筋トレとかにすげえハマってんの。プロテイン飲んで。
それは何ですか？体をムキムキにしたい、あの目的があれですよね。
目的
コンペで勝ちたいのか、うん、あの外岩登りたいのか、ムキムキなのをビーチで見せびらかしたいのか、
うん、
あとは健康管理なのかとか、いろいろ目的に応じてやることは違いますよね。
どうなんですかね、こう、うちの工場長、
コンペ出なそうですよね。
コンペは出ないと思います。
出ないですよね。
うん、クライミング、でもクライミングは頑張ってると思うよ、
うん。
結構登ってるらしい。やっぱ登りたいんじゃないですか。と同時にかっこよくなりたいんじゃないですかね。かっこいいボディも手に入れて、健康的にもなりたいみたいな。
欲張り。
欲張りだよ。
欲張りだよ。
だからキャンパとかしなかったの？
あ、キャンパでも楽しかったんでしましたね。でもトレーニングだとは思ってないですね。やってたの。
スピードキャンプやってたよね。
あれもなんか面白いからですね。ね、なんかあの、8級とか7級のガバホールが繋がっての早く登ろうみたいな。ポンポンポンポンポンポンみたいな。
でもそういう。ことじゃん。トレーニング、面白いトレーニング。
まあ、強いてトレーニングっていうのなら、トレーニング内容がどうこうじゃなくて、
うん、
何か楽しいことを見出すっていうのがトレーニングかもしれないですよね。
うん、確かに。トレーニングなのかな、それが。
回り回るとトレーニングになってるみたいな。
なってるみたいなね。
トレーニング自体がどうこうじゃなくて、なんかそれやりたくねえなみたいなことを、なんか面白さを見出して、やる。
うん
と必然的に結局面白くなって強くなっていくとか、まあ感じですね。まあトレーニングはしてないですね。楽しい、
うん、
楽しいことしようみたいな。
そうですね。だブロックの時も別に特に何もやってなかったです、ね。
だブロックも楽しいからいっぱい出てたみたいな、面白いやつらが集まったみたいな。
まあでも楽しかったよ。俺なんかさ、ちょっと出て、あれどこ出たの？あのね、熊谷出たの、タッキン
と。ああ、
まだウォールストリートだった時だ、
ね。ああ、なるほど。熊谷店。
そう、光ってた、ホールドが。
あったよ
ね。
ほんのりあったかいんですよね。光ってて。あった。
あれすげえ。
あ、にら、なんか
斬新だったよね。
ふわん、ぴゃん、ふわーんって光ってる。
さすが、すげさんって感じ。
いや、すごいですね。
ね。
ああいうの、そういうなんかちょっとゆとり部分が最近、なんかコンペもそうですか、あんまりなんか、ないですよね。
そうね。
まあ、ないとはっきりあれですけども、ま
あ。なんていうか、もうある程度のフォーマットが出ちゃってるかな。
うん、
うん、うん。なんかそのフォーマットに、まあ、数5個ぐらいあるフォーマットのどこを取るかみたいなさ、
うんうん、
でその一つのフォーマットの中でちょっとルールを変えてオリジナリティを出すみたいな。だから、
うん、
どっちかっていうとこう、こっちサイドっていうか、こうなんてそこに関係してない僕らからすると、その新しいフォーマットを作ってほしいよね。
そうです
ね、こんなこともできちゃうんだ面白いみたいなさ、ね。うん、今度でもね、まあこれは別にそんなに面白い、そんなにフォーマットがどうのこうのじゃないんだけど、ね、あの福岡でのとあるジム、大きいジムなんだけどさ、でブーストタイムっていうのがあるんですよ。セッションか、なんかセッションだと思うんだけど、の中に15分ぐらいブーストタイムがあって、
はい、
その時間はブーストを使っていいっていう。
あ、逆に言えば使っちゃダメなんですね、他の
時間。そうそう、他の時間使っちゃダメ。それ結構面白そう。うち的にね。そのルール的に面白いっていうか、うち的に面白い。
そうですよね。
ブースト使い始めた途端、完投が出まくったらさ、 面白いじゃん。それなんかある種のその人のコンペで自分の実験みたいなさ。
それは東京ムス絡ん
で絡んで絡んでる、もちろんもちろん。あのそういうことやりたいんだって源ちゃんから言われて、ああいいね。じゃあそのブーストタイム分のブーストぐらいはじゃあ僕頑張って協賛しますみたいな。
ああなるほどな。
うん。
な
んかそういうの、そういうんだったらね、もうやりたいじゃん。
やりたいです、ね。
それはもう協力しますよみたいな。
いい、それ面白い。
でも。やっぱね、ちょっとうちでコンペやるんで、とりあえず商品出してくださいって言われてもさ、まあ、出すよ、もちろん、うんうん、あの。言ってくれることありがたいことなので、うんうん、出すんですけど、なんかこう、おぉ、じゃあもうこんなのも出しちゃう、ガンガン行こうよ、みたいな気にはならないよ
ね。まあ、うん、なりませんね。
でもなんかもう、ブーストタイムって言われたら、もう実験、
それも面白い、まあ、いい提案、
ね。
いい提案。
どのくらい、鑑定値下がったりして。
誰も残れ
ない。なんだよ、これ。なんだよ、これ。どうやってつけんだよ、みたいな。面白いよね。ブーストタイム。
面白い。うん、そういうのいいっすね。
ね。なんかそういうの増えていくと、
うん、
なんかこっち側としてもいろいろやりやすくない、
うん、
ね、
うん。
提案、むしろさ、こっちから提案っていうよりはさ、提案が来て、
そうです、ね。
あ、それ面白そうだな、やってみたいってなるものを、すごく求めてます。
うん。うん、
私は。
それ、いいと思います。かなり。
ね、
かなり。
そのコンペにさ、何百人人が来るとか、
うん、
なんかレベルがどうとかっていうのは実際そんなに気にしてなくて気にならないよね。それよりも内容じゃない？
うん、そうだと思います、ね、誰が優勝したとかってもう本当どうでもいい、ね、まあいいんで、うん、本当です
よ ね。そこで何か新しいことが生まれるんだったらやっぱりね、うん、一緒にチャレンジしたよね。そこからつまはじきにされたくないじゃん、うん、俺も仲間に入れてよっていう気になる。これでもスポンサー話はあの本当にあのなんてこっちのメーカーサイドっていうか僕らみたいな小さい本自分たちでやってる消化してるブランドみたいなところを集めてさ、そのスポンサー話をして結構面白そうだよね。
いやー、みんないろいろある。
いいアイディアいっぱい出てくるよね。
そうな気が、
うん、
気がする。
だって絶対その話になるもんね。
いや、なりますよね。
なる。なんか展示会とかそのどっかで会ったりとかしてもこういう場合って三尾さんどうしてましたとかさ相談を受けるよ。、う
ん、みんな気になるところですよね。
どうしていいか分かんないもんね、こっちからしたらさ。だってなんか例えば協賛が来てさ、
うん、
なんかここになんかこれで協賛するの嫌だなと思ってもそれをしなかったらあそこケチだなとかさ、
まあそれでヘビはしてないって断った方の、うん、断ってる方なんで、
あ、なんかこうその断り方も難しいしね。
むしろあげる方が楽なんですよね。
そうだよ
ね。いいですよ、あげますよ、うん、住所教えてくださいっていうのって楽なんですけど、うん、そこって実は一番なんかこう、センサー性がないっていうか、その、将来性もないっていうか、じゃなくてもっとみんなが本当は考えなきゃいけないことの、なんか、ポンってしちゃってるみたいな感じで、なんか、うん。
いや、してるしてる俺も。
なっちゃいますね。
うん、やっぱね。いやでもやっぱ毎回悩む。
うん、そうですよね。そっか。悩んでんのか。
悩む悩む。未だに、やっぱ、小なり大なり、
うん。
やっぱ、ね、大きいイベントでも興味が湧かないものとかさ、
うん。
やっぱ小さいイベントでもすごい面白いものだったら、ね、参加人数と反比例するよね。
そうですね。
うちから出す量が。
そうですね。
うん。でもそこは、でも、ね、自分の素直に自分のこう、センサーに、なんていうの。頼るっていうか、精査でやっていくのがまあいいのかなって思ってるんだけど、
まあこの問題はあれですよね、多分自分たちだけで考えちゃダメで、いろんな
そうだね、
あれですよね、協賛、運営、選手、うん、いろんな人のこうやっぱり、
うん、
確かにアイデアで解決していく感じですよね、
うん、まあ、解決っていうかまあ
まあ、まあ、落としどころ
を、うん、面白いことをね、みんなが面白いことやってくれたら、うん、それでなんか全て済むんだけど、
コーナーライフ、コーナーライフ、コーナーライフ、コーナーライ
フ。でも実際なんだろう、ただのセッションとかただの、うん、何コンペだったらもう今あんまりなんか面白みが少ないよね。
そうですね、イベントってあまり面白みが
ない
です
ね。
ね、
いやなんか同じルールでやるのはさ、まあなんかこうルールが企画化されてるじゃん、コンペは。ベルトコンベアとセッションとさ、うん、あの、オンサイトとさ。まあそれを組み合わせてやってさ、で、まあ今回は、どこどこの誰々さんをループセッターでお迎えして、っていうところが、そのコンペの特色みたいになってしまっているっていう。う
ん、まあ、
でもそこでしかできないことって絶対あるじゃん。 そのジムでしかできないこと、その壁もそうだし人とも、とかもそうだけど、うん、でも結局さ、そのセッターはさ、他から来るセッターは別にそこじゃなくてもいいわけ。
でもそうですね、
うん、そこにその人が行って、その人がいつもやってるセットの3倍面白くなるかってならないじゃん、
うん、
俺なんかは無理だもん。やっぱマブでセットしててさ、あの他のジムに行って、うん、マブみたいにしてください、
あ
壁も違うし、うん、ホールドも違うし、自由度も違うし、うん、制限が多くなって、なおかつそのいつもやってることより面白いことができるかって言われたら、うん、いやそれはさすがに、
まあ、ホームとアウェイだったらアウェイってことですもんね。その知らない環境で、まあ敵とかあれじゃないですけど、なんかこう、
やっぱ
それこそそこで慣れてる人の方が実はセットがうまくできたりとか、
そう、あとはさ自由度が違うから、
ああ
こんな面白いことやりてえって言っても危ないとかさ、うん、あるじゃん。そこにはちょっとそういうのつけられたら困りますとか、でしかもね、それお金もらっていくわけだから、やっぱりここに来なかったらこういう時に邪魔になるからここにはつけないとか、そういろんなこう制限が自分の中であるじゃない、うん、それを守りながらみんなの度肝を抜くような課題なんていうのはちょっとできないよね、うん、だからやっぱ自分たちでやった方が俺的には参加したいなって思うんだけどね。
そうですね、
また山本の課題かみたいなさあいつハリボテばっかじゃんみたいななってもさ、それを特徴でイベントとしてやるっていうのはなんかね、それだったら俺はそんなにスポンサーしないな、山本かみたいな、ちょっとここもこれどこまでこれ出していいか分かんないからね、この話やめときましょう
もうなんかちゃんといくらでもいけますね。
そうセットの話はまずい、
これはいくらでもつまみになる、
これはまあいいですよ。ちょっとこれはどうなるか分かんないです
けど、はい、
じゃあ次です。
あ、はい、
まだあるんですよ。
はい、
あ次はですね、パンプから離れた理由はっていうところがあります。フロンティアスピリッツさんですね。
聞いちゃいますか。
フロンティアスピリッツさん、1年…
ちょうど1年ですね。
パンプでから離れて。
あ、離れた、あ、いや、半年ってことですかね。
まあ、それ自体もびっくりしたけどね、もうフロンティアスピリッツでヘビーを、
はい、
販売することになりましたって。もう、
あ、結構そういう感じ
だった。いや、そういう感じだったよ、やっぱ。どうした、どうした、どうした、どうした、みたいな。あの時は多分みんな言ってたんじゃない、まあ、ヒデポンここにずっといるから、
そん
なにわかんないだろ
うけど。外部と接触がないからわかんない。
しかもほら、業者っていうか、その、販売店向けのリリースじゃない、だから別に、その販売店の人たちはさ、自分たちの中だけだから、それを Facebook にアップとかしないじゃん。
ああ、なるほど。
だから、そういうところで出ないからさ。
ああ、そう。
でもやっぱ会うとみんなその話だった。
へ
え。うん。一大ニュースだったと思う。
そうなんだ、全然。明らかんとしてましたね。
どうしたの、どうしたの、どうしたのみたいな。で、しかもみんな、多分ヒデポに会ってないから。
会ってないです、ね、
みんなその真相もわからないし。
おお、面白い。
どうしたんだろう、どうなっちゃうんだろう。もうやめたのかな。やるのやめた
な。なるほど。
そうそうそうそう。それがあっての、また、そう、この間のね、今度はまた自分でやります。
そうですね。それがまあ、ちょうど、まあ、1年の間ですね。生産がとりあえず、注文、やっぱり、パンプ、マクロンティアスピリッツからまると、嬉しいことに注文がすごいいっぱい来てくれるんですよ。やっぱり。だけど、
そうだよね。
どうしようもできない問題が、生産が、
追いつかない、
そんなにできないっ
てい
う、これがもう最大、まあそれこそ日本の縫製事情とも結構リンクするんですけど、それこそまあ僕だけで縫ってちゃダメだで、縫製工場、日本の縫製工場探すぞって言って、日本の縫製工場がそこら中にあるかっていうとないんですよね。バッタバッタ潰れてって、しかもデニムが縫えるとかってないんですよね。だからやっぱそういうのをやっていくと、まあ、お金の問題もそうですけど、でも根本的に生産するができないんですよね。ってこと
を、予想以上にもう注文が来たってこと？
いや、まあ予想以上っていうか、まあそれぐらいでも厳しいっていうか、それがいきなりこれ生産してくださいって言って、いきなり縫製工場もそうですけど、満足するものってできないんですね。
できないだろうね。
やっぱ例えば何年もこういっぱい作ってもらって、やっとは みたいなので、だから手放しに例えばどっか銀行からお金借りてきて、補正工事に作ってもらうぞってができないし、まず根本的に工場がないんですよね。でだから僕もうわー塗って、もうダメだこれやってるので、すいません、あのもうちょっと今のところこじんまりやらせていただきますっていう風な感じで。
あ、できなかった
んだね。できないんですよ。結構面白いこうパズルの組み合わせっていうか、注文があるからどうなるかなじゃなくて、生み出せないんですよね。
いや大変なんだね、ハンドメイドは。
本当ですよね。
一人だったらね、注文来て回せないとか言ってもまだね、融通が利くけど、間で売ってくれてる人がいるときついね。
そうです
よ
ね。
お互いきついだね。
あまりこう誰もがあまりこうハッピーにならない流れが
なっちゃったので、
実際も知らない世界を知れて、もういろんなこと勉強になったんで。
結構チャレンジだったね。
なんでそういう、まああれですよね。まあそのフロンティアスピリッツさんにお願いするのもやっぱり挑戦じゃないですけど、いつもだらだらまあこうやって減るのもどうなんだろうなの一つの挑戦だったり含めてなんで、まあその過程みたいな、その途中
チャレンジ好きだから
ね。まあ好きですね、なんかしたくなっちゃう。
したくなっちゃうよね。
な感じです。
まあそれはあの製品を見てれば
あもう
相変わらず突然の終わりですね。
いやー、万作さん、
はい、
今回はいかがでした？
いや、結構真面目な内容でしたね。
いや、いつも真面目ですから。工場長の気になってた、フロンティアスピリッツとの、あの取引を中止した経緯、やってきましたね。
来ました。
どうでした？
いやいやいや、
満足ですか？
満足です。
あ、満足ですか？
結構話してましたね。
まあ、ただ間に合わないっていうね。やっぱそんだけ注目くんだね。
はい、一気に増えましたしね、ヘビー入ってる方。
あ、そう、
すごい血族
ね、最近なんかね、
インスタグラムで話題の
見る、
血族
ハッシュタグ、
ハッシュタグ血族です。
いいよね。
いい、
あれ羨ましいよね。
羨ましい。東京粉末ないですかね。
粉族、
粉、お来るよこれ。粉族、
粉族だってみんな粉族、
ね、確かに。
なんかこうね、なんかね、
ないですかね。
欲しいね。
欲しい。
それじゃあ宿題で。
宿題、はい、
宿題にしましょう。なんかあの今までの経緯的に、あの突然ここでネーミングをってやると、あのうまくいかないっていう。
確かに、
うん、
確かに。
この間も言われたもん、あのなんだっけ、この間
先汁、
さあ先汁、先汁ってさ、三尾さんどうなのよあれって言われたの。
確かに。
そう、いまいちダメだったんです。
そうっすね。
で、満作って副職だったでしょ。
あ、僕副職でした。
あれは大学終わってからさ、そのそっち系の仕事をしてたわけじゃん。そう、工場に依頼することもあったの。
ありましたね。ありましたけど、僕直接ではなく、
あ、それ担当の人がいた。
で、その人にパターンを渡して、で、その人が。感じでした。だから直接やり取りしてないから、
え、それって自分で起こしたやつがさ、結構そのままちゃんと製品になって出てきた？
出てくるようなものを作ってましたね。なんか複雑なものっていうよりかは。
何作ってたの？
シャツ。
複雑じゃないのそれ？
なんかキャドで決まってるんですよね、もう。パターン、
パターン引く必要ないじゃん。
パターン引く必要ないんですけど、ここのカーブをちょっと丸く、
これやっぱりあれだね、ヘビーの対談、俺じゃなくて満作が
行く。いやいや、何言ってんすか博士。何言ってんすか。
じゃあ次は満作が行って。
マジ？
そうだよ。
やべえ、緊張する。
服飾の会。
あ、これ興味ないんじゃないですか。
服飾系の人集めよう。
集めますか。
あのみんなの服飾系の人たち、まあ、ウェアとあと小物、まあ、ジョークバッグとかもそうじゃん、の作ってる人たちの悩み事とか。楽しそうじゃないそれ聞くの。
そうですね。
そしたら俺司会やるわ。
マジ、
俺は何もわからないから。
いや俺言うてもね、もうそんなあれですよ、そんな皆さんみたいな一線にいた人間じゃない。
いやいや、一戦も二戦も三戦も変わんないですよ。 そんなこと言ったら俺なんか万年4000ぐらいでいいからな。常にこうコソコソしてるからね。
いや、うん、いや本当ですか。
うん、いいよ、それ楽しそうじゃん。
他にいますかね。おかけもトークバッグ作るかもしれない。
おかけちゃんも呼んで。
おかけちゃんも呼んで。うん、
いいね、マイク足りない。
マイク足りないですよ。
ダメだ。じゃあこじんまりやりましょう。
こじんまり、うん、やっぱ東京粉末はこじんまりなの。
そうだね、そうそうそう、やっぱ知り合いから攻めて、
そうそう、うん、
じゃあ次はヘビー第2回の
そうっすね、
対談。
ちょっと俺も喋りのスキル上げて、
そうだし
頑張ります。
湯沢さんを引っ張り出しましょう、うん、
引っ張り出しましょう、
うん、皆さんやっぱりこうほら粉末もさ、うん、なんていうの、いざ粉末だけになってみるとさ、うん、結構こもりがちじゃない。
そうですね、
こもっちゃうとさ世の中のニュースにも疎くなっちゃうし、
疎くなる
ね、
疎くなっちゃうんですよ、ね、う
ん、みんなでちょっとヘビの話で
確かに、
うん、引っ張り出してさ、なんか話していきましょうよ、
話していきましょう、うん、あ結構ヒデポンと喋ってた時に、うん、こう表に出せないなみたいなかトークもあったんですか。
いや、ない。
あ、ないんですか。
うん、
ない。
今
日すごいダークな、これ流しちゃったらまずいだろうみたいな。
いや、
う
ん、ダークなことがないね。結構なんて言うんだろう。多分世の中に対してみたいなのはあったよ。
なるほど、なるほど、
うん、それはね延長線で多分出てくると思いますけど、そういう、
まあ、
もうちょっとこう真面目な話っていうか。
気になる。
うん、物申す。
次回。
いつもの恒例のこうこれから先クライミング関係で働きたいと思っている人へのメッセージとかがあるんですよ。
熱い、
うん、
聞きたいなそれ。
いやもうこれはね聞きどころ、
満
載、うん、ジムをこれから始めようと思っている人とかね、
うん、
始めたばっかりだとか聞いてほしいな。
ヒデポン結構いいこと言うからな。
どうなってますかね、
次回。
はい、次回
延長戦。
次回延長戦、こんな感じですかね。
はい、
はい、
じゃあということで、
はい、
次回は、
はい、
ヘビー湯沢くんと、
はい、
対談の延長戦です。
延長戦です、
はい、次回の粉末ラジオもお楽しみに。
こんな感じですかね。
はい、
はい、
じゃあということで、
はい、
次回は、
はい、
ヘビー湯沢くんと、
はい、
対談の延長戦です。
延長戦です、
はい、次回の粉末ラジオもお楽しみに。